78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディア・ジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディア・ジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さん改めて おはようございます
おはようございます。
時刻は10時今1分を回ったところです。お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM、お届けしている放送局こちらですね、福岡県北九州市小倉北区魚町にございます FM 北九第1スタジオ、一応2つありますかね、スタジオね。
そうなんですか。
出た。A と B とあるんですよ、ちゃんと。
奥の方に。
じゃあこの第二スタジオをご紹介しましょう。
あ、そうなんだ。
第二スタジオがお届けするって言ってもなかなかあれなんですけどね。はい。はい、あとサテライトスタジオもあるしね。はい。ということで、知ってる就活働く子を考えるライブトーク番組、今日の放送で404回目、拍手。イエーイ。404って聞くとなんかマンションとかアパートのなんとか防止みたいな感じになりますけれども。はい、ということで、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。8月17日、まあ、終戦の日も終えまして、もうお盆も、まあ、一応ね慣例的には終わったんですけど、お盆休みという意味では、明日までという方が大多数じゃないかなと。
うん、うん、
だから長い人によっては9連休ですから。
ああ、そうだったんですか。
そうですよ。だってカレンダー見てみて、10日から休みじゃないですか。そしたらね、18日まで9連休。まあ大学生わかんないね。
もうわかりませんね。
はい、ということでこの放送もですね、先般400回目を迎えました。あっという間にもう404回目を迎えております。毎回回を重ねごとにパワーアップしていきたいなというふうに思ってるんですが、今回はですね、コーナー盛りだくさんということで楽しみにしております。
はい、
はい、では、挨拶がてら自己紹介、近況報告というか、どっちから行きますか。
じゃあ、なんだっけ、僕山口大学経済学部4年で、株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。先々週は、北尾さんお休みで僕と出口さん2人でやったんですけど、もうバッチリでしたね。
はい、
もうバッチリ決まって、これ北尾さんいらないなっていう話でも終始盛り上がりましたね。うん、ね、
語弊がありませんか。
あの時も完全に決まったなっていう、僕がもう喋りすぎちゃって、なんか最後タイトルコールで終わるやつあるじゃないですか。
はいはい、
あの時もなんかもうギリギリまで喋って、気づいたらもう、あ、すみません、やばい、あと時間がもう、ああ、じゃあ、最後タイトルコールでみたいな感じでもうザザザと駆け抜けてね、あれすごかったね。
すごかったですね。
すごかった。
最後の畳みかけが、
うん、なんかね、で、あとやっぱコーナーがちゃんとあったのでよかったですね。うん、僕過去何回か多分北尾さんなしで学生の人とっていう放送があったんですけど、やっぱコーナーがないから、うん、なんか間延びするとことかね、
うん、
あったりして、まあそれがいいっていうあれもありますけど、このなんていうんですか、8月7月ぐらいからコーナー決まってやってるじゃないですか、
うん、
これ非常にいいですね、
うん、
お互いにもう最悪コーナーだけ喋ればいいかみたいなそういうある種役割分担があったのであれ良かったですね、
うん、
で今日の、コーナーも力入ってるんで、
うん、
来てください、お願いします。
はい、
はい、はい、では北九州、
もう行きますか、行きます
、はい、
はい、
北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。と、私はですね、実は昨日まで実家の大分に帰省してたんですけど、もう大分に帰ってもすることは変わらずに、もう8月6日からずっと高校野球を見続けてますね、毎日。
あ、
ずっと朝から晩まで見てて、で夜からプロ野球のナイターを見てっていう、もうね、
すごいな、
テレビの番組が野球しかないという 一日一日を過ごしておりまして、
僕が今日あの前室みたいなとこにここ今日来た時すぐ第一声が工場負けちゃいましたねみたいな、もう僕全然知らないからあそうなのみたいな、
そうなん
ですよ、ちゃんともう全部大体入ってるわけ、何県のどこがこれぐらいまで勝ったなとか、
いや、まあ、
もう全部見てるからもう大体入ってるか、
まあそうですね、チラッとはですけど、すまあでもサラサラっと見てる感じですね今年は。
北尾さん見ましたか、野球とか甲子園とか。
ちょこちょこ今年もね、まあまあ毎年っていうか、あの狙ってっていうのは例えば地元の高校とか例えば出身校とかがね、
うん、
とかが出るっていうか、あの出身の大学の付属校があるわけですよ全国に、
はい、
ですか、それが出るとやっぱり応援をするだろうし、
うん、
そういったら見るし、
うん
うん、だけど最近奥島は実はこれパソコンでですね、甲子園のネットのストリーミングっていうか、
はい、
放送を見てるんですけど、最近手軽じゃないですか、わかります、昔で言うとなんか NHK でやってる、うん、あーとかで話されてて、あの食堂かなんかにあったら見るとか、
はいはいはい、で9時50分からニュースで切り替わるやつ、
切り替わってで慌てて教育テレビに変えるとか、そうそうそうそう、ああいうのってあったじゃないですか、
うん、
でそれからテレ例えば電気屋さんであったりとかレストランであったりとか、または自宅でたまたまテレビつけたら高校野球が始まるみたいな、
うん、
そういう時にちょっと見たりとかね、別にどこが応援云々の関係なく見ることあったけど、最近ってニュースでプッシュ通知でどこそこが勝ちますとかどこそこの中継やりますって見るじゃないですか、
うん、
そしたらもうテレビじゃなくてパソコンとかスマホで見れるから、
うんうん、
だからそういった意味では結構以前よりか見る頻度というのは上がったのかなというか、
うん、もうネタバレすぐしますもんね、
うん、なんかねそれこそなんとかかんとかをぶっ壊すじゃないですけど、
うん、
いや本当手軽に見れる時代になったなと思いながら、
なんか北尾さん外とか行きました、
外
なんか、いや僕今話聞いてて、
うん、
やっぱり夏は家で引きこもってるのが一番だなと思ったんです。
あれねなんかね、はい、誰かもなんかそういう話をしてて、
はい、
僕は基本的にお盆は結構外に出てたんですよ、
はい、
である人はその会社の関係とかねそういう知り合いとかなんかもうずっと家にいると、
うん、
家から一歩も出ないっていう人もいたんですよ、
うん、
そういうお盆にしたいって言って、
そう僕はもう決めてますから毎年出ないぞっていうの。
それなんで
いやもう暑いでしょ。信じられない。僕ちょっと僕も帰省した時に、
うん、
なんか車で最終的になんか親に送ってもらって帰ったんですよ、帰省で実家に、今の借りてる部屋に戻った時、
うん、
なんで最寄り駅までの行きの時に乗っていったこうチャリがね、
うん、
駅に置いてあるんですよ、
うん、
で次の日の朝帰ってきて、で自転車取りに行こうと思ってちょっと歩いたんですけども、暑くても歩いて5分10分ぐらいですけど、
うん、
ああもう自転車って便利だなみたいな、これもう外歩くなんてもう信じられないと思って、
うん、
より今年はもうこもろうってあの時決めましたけど、
うん、
何に行ったんですか。北尾さんも近況報告しないとっていう話でしたね、そういえばね。
あ、そうです、ね、
そう北尾さんも近況報告しない
と。ですね、私はですねまず、13日は花火大会とか、あとは
あ花火大会
絆音楽祭という形でイベントをやったりとかですね、
はい、
花火大会ってこれ全国的にも有名な、関門海峡花火大会、元々は下関で始まった花火大会が文字も始めてそれがドッキングして、
うん、
で今西日本随一の花火大会になったっていうですね、
うん、
15,000発、
はあ、
で毎年だいたい100万から105万という交渉発表なんですけど、今年はちょっとね、うん、会場にいても分かったぐらいちょっといつもより人が少ないなっていう感じぐらいで、実際発表があったら90万人だったんですけども、
はい、
まあ、それぞれ90万人なんですけどね、
はい、
福岡の桃地の花火大会も始まってわずか15分足らずで終わるというような状況であったりとか、今年結構花火大会があまり不調というか、でかつ数が福岡県少なくなってるんですよね。
じゃあなんでですか。
なんでだと思う。
暑いからですか。もうやめよう、みんな
あの、ね、花火大会が、うん、なくなるっていうかやめざるを得ない理由が2つあります。
2つ、
社会情勢なんです、これ実は。わかりますか。
わ、池上彰の学べるニュースだ。2つあるぞ。なんだろうな、
これはね、言われてるとああなるほどなっていう。そどっこもこれで困ってますよ。花火大会、
出口さん行ったでしょ、今年。
行きました、地元の花火大会に。
もう行ったものとして言ってよ、1個。
でも、なんか、
ね、その2つの要因は、あなたは目にしてます。
目にしてます、
うん。
目にしてます。
いいね、働くを考えるライブトーク番組ですよ。これまさに働くに直結することですよ、ね、これ
は。なんだろう、
花火大会が毎年規模縮小なりまたは中止に追い込まれている2つの理由があるんです。
地元の花火大会が最近打ち上げ数が減ってて、うん、まあ、その理由って言ってちょっと言われてたのが協賛金が減ったっていう話はありましたけど、
それはもうすでにどこも同じなんで、どこも同じというかそれはあえて今回除外します、うん、じゃない、もっと大きな理由がある。
もっと大きな、
仮に協賛集めてもそれが問題で、うーんっていう。
なんだろう、
じゃあ担い手がいないとかですか、花火をやる打ち上げ職人がいないとか。
ね、そういう問題だったらまだ維持できます。
あ、そうですか。
なんだろう、
それは関門に限った話
ですか。限った話じゃない、
もう全体的に、うん、
実は表立って言ってないところも実はあります。
なんだ
なんだなんだなんだ、
なんでしょうね。
国単位の話ですか。
ね、一つは今年大きな地球単位での問題になりました。
地球単位、
地球単位、まあ、台風だ、台風、台風で吹き飛んだみたいな。
ヒント、東南アジアの国がこれでブチ切れました。
東南アジア、
花火で、
まあ、全然もう日本がわざわざそれ輸出してたんですよ、処理することができなかったから。
なんだ、
全然覚えてないです
よ。ゴミゴミ
ゴミ、
ゴミ輸出してたんですか。
そうですよ、処理できないから、
花火のゴミですか。
違う違う、花火のゴミ、花火ゴミも含めてね、うん、プラゴミとかが得意そうだったんですけど、実はね、
はいはい、
ゴミの処分費だけですんごいお金かかってるんですよ、
は
い
は
い、だから持って帰ってくれっていうのは、うん、それは環境のためとかって言ってるのは一応表向きの部分だけど、実の問題で言うと処理の量能力はもう超えちゃってるんですよ、どこも基本的に、うん、でそれだけで参拝業者含めて掃除のお金に相当お金がかかってる。
ほう、
それもう一つが警備の問題、うん、
はい、
うん、警備に関しては今から20年ぐらい前に明石の方で人が倒れるっていう形でドミノ倒しでたくさん人が亡くなるっていうのがあったんですけど、はい、それがきっかけで今警備にお金をかけなきゃいけないっていう形になって、
うん、
それだけで人件費の高騰を含めて、だからさっきの担い手不足も若干関係するんですけど、うん、もうそれだけで規模を縮小しなきゃいけないとか、または人件費を圧迫してもう中止せざるを得ないとか、そもそもやめなきゃいけないとか、維持ができなくなっちゃってるんですよ。それが協賛金集めればいいとかそういう問題じゃなくて、そもそもいわゆる仕入れの原価の部分で上がっちゃってるんで、
あ、そうなんですか。
これはどこも共通です。だからそれを理由にはこう、ね、表だって言わないっていうパターンもあるんだけど、でも実際問題それが社会問題になってるんで、
ゴミっていうのはその花火のお祭りのなんかだから
お客さんが来る持ってくるゴミですよ。
それの処理が大変だってことですか。
そうそうそう、分別をするとか、そもそもゴミの処理の能力を超えちゃって、余計に追徴でまた新しく追加のお金かかっちゃうとかね。
あ、そうですか。これは、
まあ、それは無論協賛が減ってるっていう要因もありますよ、
はいはいはい、
だからもう要因が多すぎるんですよ。だからみんな花火大会うわうわって言うけれども、その裏にはたくさんの人たちのですね、苦労とですね、努力とですね、協力がなければ運営できないっていうのをですね、理解してもらったら非常にありがたみがさらに増すんじゃないかなと。
なるほど、やっぱり一気にがんなんか学びが出てきましたね。先々週の放送とはやっぱりもう打って変わってもなるほどと、膝を打つ
さっき誰だ、もう北尾さんなんかいらないとか言って
これはもう発言を撤回してお詫び申し上げます
ということですね、
はい、
はい、そう考えるとね、世界的な問題なんですよ、うん、ゴミの問題っていうのは本当に。
いや、ゴミ問題はちょっとね、どうしようも、なんかもう2008年ぐらいはエコエコ言ってたでしょみんな、
うん、
ね、エコか減税だなんだとか言って、うん、ちょっとね、原発の問題あって以降若干もう日本人エコかん忘れるかみたいなノリありますよねまあまあエアコンもどんどんつけてこうみたいな、28でも嘘っぽいしみたいな、そういう感じありますけどね。なかなかちょっとゴミの問題はね、やっぱり考えないといけないですね。
そうですね、
うん
うん、はい、ということで、あっという間に10時14分もなく15分となりますので、まず曲をいこうと思うんですが、これは誰が選んだんですか。
はい、これは私が選びました。というのも、まあ、さっきの野球関連じゃないですけど、これが2014年のネット甲子園っていう番組がありまして、それのテーマソングになっていたので、ちょっと懐かしいなと思ってこれを選びました。
はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、はい、それではお聞きください。関ジャニ∞で思い玉です。どうぞ。
FM 北九
はい、関ジャニ∞で思い玉お届けいたしました。時刻はちょうど10時20分を回ったところです。お聞きの放送は FM 北九北九州シティ FM、 福岡県北九州市小倉北区の方から、ライブオンエア生放送でお送りしております。はい、では今日のテーマこちらです。どうぞ。
はい、残暑に考える
なんかしんどそうに
残暑に考える
残暑風に言ってました。
はいね、まあ、残暑に考えるということで、もう前半ちょっとトークテーマにほぼ近かったというか、その内容でいろいろ話をしましたけれども、先にコーナー行きますか。
はい、
じゃあ楽しみですね。はい、
期待されちゃってる。はい、頑張ります。
ではお願いいたします。
はい、毎回世界各国の就活情報をお届けするあずさの世界の就活です。第4回の今日ご紹介する国はドイツです。でドイツなんですけれども、ドイツの、まあ、就活のキーワードといいますが、それが実力なんですね、うん、というのもドイツはもう超実力主義ですね。もう実力があればあるほどどんどんもうすぐに雇われて昇進もするし、もうできなければもうすぐクビにされるというか、もう厳しい社会なんですけれども、
うん、
まずドイツで就職するにはですね、ルートが主に2つありまして、まず1つ目が高校卒業して、それからアウスビルドゥングと呼ばれますね、なんかシステムがあるんですけれども、そのシステムは後ほどご紹介いたします、はい、そのアウスビルドゥングを経て就活をするパターンで、2つ目のパターンがまず普通に大学生になって、その大学生の間にインターンを経験して、で大学生を卒業してから就活するというパターンですね、
うんうん、
この2つがあるんですけれども、今まではその1番目のアウスビルドゥングを経て就活するパターンの人が多かったんですけれども、
うん、
最近はそれがだんだん減ってきまして、うん、大学生でそのままインターンを経て就活するパターンが増えているらしいんですね、
うん、
でまずその最初にアウスビルドゥングについてご紹介するんですけれども、このシステムはですね、専門学校に通いながら働くというシステムなんですけれども、うん、主に3年間このシステムがありまして、で企業が支援しているので学費はかからないんですね、その間の学んでる分の学費はかからないんですけども、その分給料がほとんどの場合バイト以下になるんですね、っていうのも、まあ、うん、実務経験を積むために、まあ、ある意味インターンみたいな感じで職業体験をしているので、うん、まあ、給料は低くなっちゃうというので、でもなんかどの仕事でもそのアウスビルドゥングを持ってないと就職が難しい、でさらに昇進も難しくなるので、うん、まあ、それはステータスというか、これを持てることによって即戦力があるなって認められるらしいんですね、
うん、
っていうので今までは結構それを持ってる人が多かったらしいんですけれども、うん、最近なんで2の場合が増えてるかって言いますと、大卒の方がアウスビルドゥングの人たちより結構優遇されることが多いらしいんですね、
うん、
っていうのもやっぱり学歴的にも大卒の方が上ですし、で、大卒の場合だともっと自分のやりたいことに特化させて行くパターンが多いので、まあ、卒論のテーマがそのまま就活に影響することも多々あるような感じで結構極めていくらしいんですね。っていうので、大学の成績もかなり見られるので、ずっとコンスタントに単位を取っていくことも必要ですし、で関連分野は自分が得意である必要があるらしいんですね。で結局それで大卒の方が優遇されるので、給料も高かったりだとか昇進もしやすかったりするらしいんですね。でドイツの大学っていうのがかなり入学試験が厳しいらしくて、まあ、そもそも卒業することにかなり大きな価値があるらしいので、まあ、そっちの方で結構大卒の方が増えてるらしいんですね。でさらにインターンのことなんですけど、最近のドイツの大学ではですね、かなり多くの学部が無給で6週間フルタイムのインターンを必修にしているところがありまして、もうかなり即戦力を求められてるっていう状況が見て取れるんですけども、それでやっぱり実務経験が重要になるので、日本のインターンの大部分とは違って、もうガンガン仕事を任せられたり、もう仕事ができなかったらずっとコピー係になったりだとか、結構厳しいインターンになるらしいです。でさらにその後経て面接になるんですけども、大体そのインターンに行った会社とかをそのまま受けたりすることが多いみたいなんですけど、大体面接っていうのは1対1で、通常は1回のみらしいです。っていうのはもう今までずっとこう実務で積んできたものを見てるので、うん、まあ、1回ですぐ決まるパターンが多いみたいで、2回3回ってなることはほぼないらしいんですね。 っていう感じでかなり、まあ、ある意味実務でかなり厳しいんですけど、その分個性をちゃんとこう見てくれて、まあ、会えばすぐ就職ができるってい う, こうなかなか、はい、面白い就活ですね、ドイツの就活は、
うん、
はい、そうなんです。
以上、
はい、
いや突っ込みたくてね、あのっていうのがアウスピルドゥングと大学の学卒の、まあ、資格というか、うん、キャリアをでは1括弧1括弧には足すってのはダメなの？
あ、足すっていうの
だって、あの、はい、大時々日本でもいるじゃないですか、大学卒業して専門学校行く人いるじゃないですか、
はい、いますね、
なんか専門的なものを学びたいって言って、
うん、
であと今のそのリポートっていうかコーナーの話を聞いてて思ったのが、
はい、
卒論の内容がそのまんま就活っていうか仕事に生かされる、影響するっていうのがすごく、それはドイツらしいというか、
うん、
日本なんてあんまり関係ないじゃないですか。
ないですね。
じゃあ大学の専攻が就職に影響しないし、むしろ、まあ、大きく影響するとは文系か理系かぐらいの話であって、でもそれでも理系から文系の仕事に行く人もいれば、文系から理系の仕事に就けるわけだから、それはなんかそう、どういうなんで影響するんだろうね。
なんで影響するんですかね。かなり、まあ、やっぱり大学でその自分の特化した分野というか、かなり理系であったらもう工学のこれについて学ぶだったりとか、経理だったらもう経営のここについて学ぶっていうのをすごく自分で特化してきているので、多分それの集大成が卒論になるので、結局まあ学んできたことがそのまま影響するよっていうことだとは思うんですけど、はい、かなりそのまあ大学で何を学んだかっていうのがそのままかなり就活につながると言いますか、就職の内容にももうもろに関係してくるようですね。でそのアウスビルドゥングと大学を組み合わせる話なんですけど、やっぱりアウスビルドゥングを結構持ってて、今までずっと就活してきた中でやっぱ自分でこれじゃちょっと足りないなって思ったりだとか、やっぱちょっと優遇っていうのがなかなかこうされづらいかったりして、また大学に今度入り直してそこからまた就活をする人もいるとは書いてましたね。
なるほど、
うん、
どうですかオカリン。
いやなんかそう、なんかでも聞く感じだともう大学の方が、
うん、
ある意味まあ日本であんまりいい意味で言われてないけど就職予備校みたいなノリってこと、もう学業と働く内容が被ってくるってことは、
そうですね、
へえ、なんかあれですね、なんだろう、どうこのコーナー今聞いてて思いましたけど、なんか最終的になんか持ってくことあ持ってくなんか
そうですね、なんか毎回確かにな
んかそうなんか聞いて なるほどとああそういう感じなんだへーってなるけど、じゃあみたいな、
そうですね、
だから
なんかもう一展開ね、
なんて言うんだろう、まあそのあずちゃんなりのまとめを
あそうね、
した方
が出口さんは、ね、調べてどう思ったか、
そうですね、私が思ったのはかなりその自分の個性を大事にしてくれる就活だなって思ってて、結構日本だと割ともうみんなでこう一緒の面接で決まるし、もうなんだろう、あんまり実務経験とかはもちろんみんな新卒だからほぼないですし、だいたいまあなんていうのかな、みんな今までの就活のルールだともう同じスーツを着て同じような文言を言ってじゃないけど、だいたいこうみんな均等にこう均質化されたものの中から選ばれるような感じがするので、やっぱりまあそれなりに学業 その成績だったりとか大学のなんだろうネームバリューだったりとかで選ばれることが多いと思うんですけど、まあドイツとかで結構そうやって実務経験を踏むと、まあ最初はみんなやっぱできないですけど、それなりに自分が何ができるのかとか上司とかにどう見られてるのかっていうのもある意味もうちょっと会社に入ったような状態でもう一回面接を受けるので、まあ、自分の向き不向きは分かるのかなって思いますし、で上司の人もちゃんとこう自分が働いている姿を見てから選んでくれるので、まあ、その分かなりこう大切にされている感はあるんじゃないかなとは思いましたね。
大切にされている感ね。どうですか、
いやなんかでも評価基準がこう割とはっきりしてるのはやっぱいいよね。
そうですね、
その辺はなんかもう就職も時間面接1回とかもうある意味形だけみたいな感じでしょ。
そうですね、もう知ってる状態で、
ああまあね、なんかその毎回思うのは、例えば日本だと、なんか割とこう なんて言うんでしょうね、そのまあ大きな流れとして、まあみんな大学大卒は大企業を志向して、うん、でなんか就活していくみたいな、大学3年頃からみたいな、
うん、
けどあるけど、こう一方でまあ二項対立じゃないけど対立論として、こうなんかいやもう関係ないんだと、学歴なんか、
うん、
どんどんもう若いうちからが会社作ってやるやつやるんだみたいな、そういうのもあるじゃないですか、
うん、
なんかそのそっちのこうメインストリームじゃないサブな感じも俺知りたいな。俺自身がメインストリームじゃないっていうのもあるけど、
ああなるほど、
それ多分メインの話でしょ。
そうですね、
その辺はどうなのかなって毎回思うね。
ああ確かにそうですね、
大きい流れと、まあ、アンチテーゼじゃないけど、
うんうんうん、
そういうなんか
こののもあるよ、
第二のパターンみたいな。
ああ、うん、確かに、ちょっと来週から考えてみます。
そういうのもあるとよりグッと、
うん、
あなるほどねみたいな。
そうですね、もちろん普通じゃない人もいますからね、
う
ん、
そうドイツだったら例えばその会社作るの実は年齢制限があってみたいな。
あ確かに面白いですね。
そうすると実はもうほぼみんな 100% このルートなんだよとか、
うん、
そういうのがあると、あなるほどねみたいな。
うんうんうん、確かにそうですね、
うん、いろいろ公開反省会
ありじゃないですか、
うん、うんうんうん、
確かに。じゃあ
いやでもいいですよね、うん、この調子で完全に先輩だな、もういいか。この調子で調べてきてほしいですね。
はい、はい、ありがとうございます、うん、
はい、ということで時刻はまもなく10時32分に向かっております。曲を一つ入れて次のコーナー、
はい、
行きましょうかね。はい、これ誰が選んだんですか。
はい、僕が選びました。もう暑いんでね、もうタイトル一発勝負でもう夏だっていうことで、まあ別に曲の内容は全然夏っぽくないですけど、まあね、大仁塚千尋僕好きなんで、まあその中で一番夏っぽいタイトルの曲選びました。
はい、では曲紹介をお願いいたします。
大仁塚千尋でかげろう。
FM 北九 78.5
はい、鬼塚千尋でかげろうお届けいたしました、はい、時刻は10時38分回ったところです。お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM でございます。チャンネルは 78.5MHz 周波数でございますけれども、それ以外にも、この番組はですね、3つのチャンネルで FM 含めてお届けしております。まず1つがインターネットのサイマルラジオです。FM 北九のホームページまたは Google、Yahoo などの検索エンジンでサイマルラジオというふうに検索していただければ出てきます。その中で FM 北九を選択していただければですね、今現在放送中の同じ音源、音声、音楽などもろもろと同時再送信でお届けしております。これはインターネットがつながっている全世界どこでも聞けると、
うん、
いうことでパソコンや、端末、まあ、スマートフォン、タブレットなどでですね、お楽しみいただけます。もう一つが皆さん見えますか、 YouTube でございます。こちらスタジオの様子をですねライブ配信しております。いきますよ。はい、見える、はい、
聞けるラジオで Now on air
と言い続けて9年経ちました。はい、ということで、次のコーナーは、
はい、オカリンの今日の一冊のコーナーです。このコーナーは僕が毎週本読んだ本の中でおすすめの本を、プレゼンしていくコーナーですけども、今回おすすめする本はですね、なんだっけこの人、小口秀彦さんで情報参謀という本で、
うん、
講談社の現代新書から3年前ぐらいかな、2016年とか、そうですね、2016年出た本なんですけど、これはマジでやばいですね。
マジでやばい。
いや結構僕大体なんか最近このコーナー始めてメモを取るようにしたんですよ、本のメモ、うん、何読んだかなみたいな。で大体こうちゃんと数えたらまあ8冊ぐらい読んでるんですよ多分、月、
はいはい、
月8冊ぐらい。でこれなかなか僕のだから8月読んだ中ではかなりいいですねこの本。相当いやで、これどういう本かっていうとですね、まあ、情報三本っていうタイトル通りですね、この小口さんという人はまあデータ、まあ、いわゆるまあビッグデータとはこの本で言ってないですけど、まあ、いろんなデータですよね、ネットとかテレビにおける データを集めてそれを あの自民党のあのね、なんか自民党の中でこういろいろ広報戦略を立てる部署みたいなところがあって、うん、そこの情報参謀として自民党から傭兵として雇われたみたいな。
実際にやってるんだ。
で、まあ、今はもうやめ多分やめてて、でこの2008年ぐらい自民党が負けたじゃないですか、民主党に政権取られたじゃないですか、
うん、
その後からこう安倍政権復活までの情報戦っていうのを、まあ、この小口さんという人が、まあ、ある意味ブレーンとなっていろいろやってたんですけど、この本マジでやばくてですねなんていうのかな、まあ端的に言うとですね、なんていうの、もうあのデータいろいろあるじゃないですか、掲示板の書き込みから SNS か、
はいはいはい、
そういうのをいろいろ調べることによって、ある意味もういろいろな、なんか選挙の当確とかも予測できるし、結構ねマッサージするみたいに政治家もメディアで言ってるんですよ。わかります？こう大体今こういう流れだからこういうこと言っとくか、ポン、はい、影響出たみたいな。
あ、
もうそういうなんかマッサージツボを押しとけみたいな。でそのまあだからその政治家の人にいろいろアドバイスするわけですよね、うん、で、まあ、この人のやってる会社が、まあ、ネットはよくはもうキーワード検索とかもできるじゃないですか、ああいうのでまずいろんなフレーズを集めると、
うん、
でちゃんとテレビも押さえてて、
うん、
もうさあの参考体制でいろんなスタッフにテレビを見させて、その出たワードですよね、
うん、
テレビはあのなかなかあの活字にするの大変なんで、例えばこう、うん、安倍総理の会見が一回放送されたとかなったら、人間の手で安倍総理とかいろいろキーワードを打ち込んでいくんですよ、
うん、
そういうのも1日24時間365日やってるデータがバーンと溜まってる会社があって、具体名とかいろいろ出てますけど、
うん、
そのテレビのデータ、そしてネットのデータをもとに、こう政治家の人にいろいろアドバイスするんですよ、
うん、
でこの本でちゃんとこう政治テレビ報道調査リポートデイリーっていうのをいろいろ画像で一部ですけど出してるんですよ、政治家の人にアドバイスする書面が、その載ってて、でおもろいのが、例えばこれ2010年の6月21日にだからこの小口さんが提出したレポート、
うん、
で今とりあえず露出トップはワールドカップであると、
うん、
ね、でその次が、各界の賭博問題だと、
うんうん、
まあ、そういうのがいろいろありますよねと。で、あの面白いのはですね、あのちゃんともう政治家の人にこういうフレーズを言ってくださいみたいなアドバイスもしてあるんですよ、
うんうん、
例えば消費税マニフェストっていうその民主党政権だったんでそこへのツッコミを厳しくした方がいいですよみたいな、
うん、
そういうことを言って、あとなんかこうカンニングとかなんかね、なんかあのそれで今の流れ的に感情的に訴えるよりも具体的に理論立てて詰めてくださいみたいな、
うん、
そういうのを言った方がテレビに取り上げられやすいですよとか、
うん、
このフレーズ言ってくださいとか、国民は気づき始めたっていうフレーズを言ってくださいとかもうなんかそういうの、もうある意味メディアをハックしてるんですよ。でこの本読んで思ったのはやっぱりもう僕らも今ラジオやってますけど、メディア側もちょっと自覚的になるべきですね。ある意味こういう風にデータ会社がいろんなこうワードとかデータを取っていくと、今までなんか例えば小泉劇場の時代って多分あの小泉、
うん、
あの総理大臣のある意味勘でね、なんか自民党ぶっ壊すとか、うん、ワンフレーズ型の小泉劇場って言われましたけど、そういうのをもうデータに基づいてやられちゃってるんで、
うん、
メディア側もちょっとあ僕らなんか利用されてるなっていうことを自覚的になるべきだなという風にいろいろ思いましたね。もう完全にだから今の、まあ、別にこれ政権批判とかじゃないですけど、うん、もう知り尽くしてるんですよ。こういう風な一言をちょっと15秒ぐらいで挟めばどこあの朝の4時からのやつで使ってもらえるなとか、
うん、
ネットで話題になるだろうなとか。でまあここからだいぶちょっと込み入った意見ですけども、
うん、
別にいいとか悪いとかじゃなくて、例えばあの2000この間の選挙の時に、
うん、
党首討論の時にあの安倍総理があの夫婦別姓の結婚の問題について、うん、あのまあどう考えても僕らは若い世代からしたら、まあ、ネットの意見とか見る限り夫婦別姓で結婚しても選択的別姓って絶対いいよねっていう流れじゃないですか、
うん、
でも自民党だけ唯一あのちょっとはぐらかしたというかそういう場面があったんですけど、
うん、
あれも多分ですけどデータがあって、うん、いやネットの情報だけ見るとやっぱりあれ、まあ、ネットって割とねこうリベラルな人というか、
うん、
国際感覚ある人が多いですけど、やっぱり今の日本人の多く田舎のなんかテレビしか見てない人たちは反対だろうなというなんとなくの空気感を多分データで掴んでて はぐらかしてたんじゃないかなみたいな、そういう風にも読めたりする。だって絶対やった方がいいじゃないですか、別姓とかって普通に考えたらね。けど やらないっていうのはやっぱりこう田舎のなんかおじいちゃんおばあちゃんとかはいやそんなのけしからんみたいな、いう風に思ってる人たちが多いっていうデータの裏があったからこそちょっとのらりくらりだったんじゃないかなみたいな。まあとにかくこう一挙発言の一個一個がちゃんとデータに裏打ちされているっていうことがもう克明に書いてあって、これはすごいしびれましたね今日電車で読んでて。マジでみたいな、こんな発言一個一個もうハックしてんのっていう。この本は非常にいい本でした本当、はい。というわけで、まあオカリンの今日の一冊のコーナーでした。いやこれマジいいっすよ。
ラジオでの発言も気をつけましょうね。
いやちょっとやっぱりラジオやってる側として残念ながらラジオは一切データに入ってないってことですよ。まあやっぱり多分まあちょっとマンパワー的に多分会社の規模的にちょっと多分テレビがいっぱいいっぱいだったっぽいんですけども、
あ
そのまあこの当時ですよ2008年から13年ぐらい前、この人がやってた時はラジオは入ってなかったですね。もしかしたら本に書いてないだけで入ってるかもしれませんけど。
でもちなみに、そのなんていうのかな、あの今の立花隆さんね、
はいはいはい、
あ立花隆っていうと ね僕はねあの田中角栄とかジャーナリストの方の世代なんですけど、今の若い人
元職員でね、
そうのあの隆さんかん、はい、ね高野広告に志の高さん、
ああそうか、どうせどうせ目のあの違う人の、
はいはいはい、あの隆さんはあの流星の竜の方なんですけどね、まあ いや置いといて、そのた N 国の立花隆さんが、はいはいはい、まさにそれを実践、
そうですね、で
さらに先行っちゃってるみたいな、
そうですね、あの N 国はやっぱり急にただの政治の政治の話するけど、普通にやっぱりあれはね、なんかこう、
ね、
批判するにも、なんか奨励するにもどっちでもいいですけど、とりあえずあのパターンっていうのは見とかないとね、あんな風に使えるんだっていう、いろんなメディアを。
僕が崎陽軒の社長だったらもう立花さんにめちゃくちゃ送るよシューマイよみたいな
あ逆に
ねえ、だっていや崎陽軒のシューマイ不買運動って言ったら、いやいやいやもうでむしろそれで今崎陽軒のシューマイ買おうぜみたいになっちゃってるわけじゃないですか、はいはい、あれはすごいなと思いますけどね、ま
あ、あの人多分ちゃんとデータとか基づいてはないでしょうけど、このあの自民党時代よりは、ある意味もう勘となんかこうだろうみたいな。
ただあの人勉強しまくってるね。
いやそうですよね、
YouTube 見たらよう知っとんなと思いますよ、すごいですね、本当に。
そう YouTube でもう僕ら見ちゃうでしょまず。
そう
なんだこいつみたいな感じで、まあ一回見てみるかみたいな。
見た YouTube の月間の立花さんの収入390万とかですよ、380万とか、それだけで月にそれだけの収入があるんですよ、月によ。
まあでもだからある意味政治的なものもなんかちょっとね、最初はやっぱり何年か前はこいつ頭おかしいなみたいな、まあネタやろうかみたいな感じでね、NHK の放送でNHK を浮かすみたいなことを言ってははみたいな感じだったけど、ずっと言ってたらマジで一議席取れちゃうっていう、この構造が結構いいですよ。
だからあの、なんて言うんだろう、とりあえず短絡的に彼ら僕批判しちゃいけないなと思うのが、
いやダメですよね。
そう、あのそれがきっかけで政治に興味を持つ若者が増えてくれたら僕はそれでいいと思ってるんですよ。いやだっていいじゃん、それで
投票に出てくれるんだ、おもろそうやなみたいなこと。
そうなんかしらんけど NHK ぶっ壊してくれるなったら一票入れるかなって、別にいいよ無自覚で、いやそれやっちゃいけんだって、はいはい、それから学んでいけばいいじゃないですか。
だからまあもうちょっとまああのあそこまでの道化になりきらずとも、まあ、真ん中もうちょっと僕はもうちょっとワンイシューでもいろいろな、もうちょっと建設的なやつとか、なんかある意味弱小生徒からしたらこんなパターンありなんだっていうね。
そうね。
で、大きいところはやっぱりそこにちょっとまだ政治ってハックされちゃうぞってことにちょっと自覚的じゃない部分も合わせていろいろね、考えないといけないですね。
はい。
うん。
じゃあとりあえず曲を挟んでエンディングに行くと、はい、次の曲誰が選んだんですか？
はい、これは私が選んだというよりはこれは友達のリクエストでこの曲に、はい、しました。
はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、それではお聴きください。嵐で迷宮ラブソングです、どうぞ。
はい、エンディングでございます。嵐の迷宮ラブソング、
はい、
ね、ラブリングに見えた はい、10時54分、まあ、55分でございます。残り約3分ぐらいですね。じゃあ感想いきますか。どっちかいきますか。
じゃあどうぞ。
はい、
まあ今回北尾さんがね復活の回でしたけど、まあ前言はまあ撤回したとしてやっぱりこうなんか良かったですね。なんか本の話した時に、あ、N国の方に行くんだみたいな、
うん、
やっぱりああなるほどそうだなみたいな、やっぱ今のね、今のやっぱり社会情勢とつなげた方がみんなも読んでみようかなってなるじゃないですか、うん、そういうのはやっぱりね、なんか、まあ、出口さんはなんか発想の経路があったでしょうけど、
うん、
やっぱりそうなるんだなみたいなのはなんかやってて面白かったですね。やっぱりなんか自然と そういう風に多分北尾さんしたいんだろうなって思いましたね。ちゃんとなんか今と結びつけた方がなんか分かりやすいじゃないですか。
うん、
あ、そういうのはやっぱり僕紹介するとき大事だなと思って次回以降取り入れます。
はい、ありがとうございます。はい、どうぞ嵐さん。どうぞ
嵐さん。はい、ですね、前回の放送の最後にオカリンさんが、うん、この番組はカラーボックスだみたいな話をしてたんですよ。異質なものが集まって一つの番組ができるみたいなの言ってましたけど、いやまさにもうそうだなと思いました。やっぱりなんかいろんな人がいるからいろんな意見が出るし、やっぱ自分一人じゃ気づけないことって本当に多々あるので、まあそういう意味でこういろんな、特にまあそうですね、年上の方と一緒にするのがやっぱり楽しいですよね。自分が知らないことをもう知ってるから、それをこうどんどん話を聞けるっていうのがやっぱ吸収する身としてはすごくありがたいなっていうか、面白いなって毎回思ってますね。はい、というので、まあ、来週からコーナーをパワーアップさせて頑張ろうと思っております。
はい、
はい、
イエイ。ということでお届けしてまいりました404回目の知ってる就活、皆さんいかがだったでしょうか。ということでですね、来週の8月24日は福岡天神のコミュニティラジオ天神のスタジオからお届けいたします。まあお盆休み、もういよいよ U ターンラッシュ、もうね落ち着き始めるというか、今年はの波乱のね、お盆休みでしたけれども、台風大丈夫でしたか。
ああ意外と僕のとこは大丈夫でした。
大分もそうでもなかったですね。
はい、
まあね、なんかいろいろ社会は刻々と動いてるなと思って、計画運休なんてね本格的なのは僕初めてでしたからね。はい、ということで皆さんもね、あの計画を立てつつも、予想だにしないことに対応できる臨機応変さを持ちながら、これからもですね、働こう考えるということでお届けしてまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、はい、最後はタイトルコールで終了しよう。いきますよ、はい、知ってる就活、良い週末を。ありがとうございました。